度主题还记得吗？
で皆さんはこの教会の本年度のテーマを覚えてますか？
这个周报上面有。
週報にあります。啊，
彼此相爱，主里相交。
愛し合い、主にある交わりです。
所以我们今天要继续来思想这个主题。
で今日もまた皆さんと一緒にこのテーマについて考えていきたいと思います。
从这个以弗所书第四章来思想这个合而为一。
エペソ人の手紙の四章から一つとなるとは何であるかを一緒に考えたいのです。
前两次这个斋藤牧师在我们当中也分享了以弗所书。
で二週間前でしょうか、斉藤先生もここでこのように奉仕について話をしてくださいました。
如果我们学过希腊文、
もしギリシャ語を学んだことがあるならば、
那常常就会碰到以弗所书，
そうするとエペソ人の手紙をよく読むはずです。
因为以弗所书的希腊文是非常好的希腊文。
なぜならばエペソ人の手紙の中で使われているギリシャ語というのは素晴らしいものであるからです。
所以保罗几乎用一句话讲了以弗所书。
ですからパウロは、一言でもってエペソ人の手紙について語っています。
那这个不是很容易的事情。
実はこれは他やすいことではないのです。
表示说他对希腊文有非常好的一个掌握，以至于他可以用一句话把整个理念说出来。
それはパウロには非常にこのギリシャ語について精通であったからこそ一言でもってエペソ人の手紙の真髄を語ることができたのです。
而这一句话呢，我们几乎可以分成两大部分。
またこの言葉は二つのテーマに分けることができます。
保罗在第一跟第三章的时候讲了他的祈求祷告。
まず一章から三章までパウロは自分のその祈り願いについて語っていました。
这个部分就是上次斋藤牧师有提到过的。
この部分がまさしく前回その斉藤先生が語ってくださったところでした。
后来这个保罗在讲到上帝的荣耀，有一个荣耀的诗歌在里面。
そしてまた後に神様の栄光についてパウロが語っています。
那四到六章呢，就是他的整个劝勉。
そしてまた四章から六章というのはまさしくパウロが語るその励ましと勧めであります。
保罗说：“我为主被囚的劝你们。”
パウロはこう言っています。主の囚人である私はあなた方に勧めます。
这个劝呢？在希腊的意思是很用力的，是力劝的意思。
この勧めっていう言葉ですけれども、ギリシャ語には力強く勧めますっていう意味があるのです。
那为什么保罗有资格在这里用力劝的方式劝以弗所教会？
なぜパウロはこのようにしてこの場でもって力を持ってエペソの教会の人たちに勧めることができたのでしょうか？
这个力劝就是我站在旁边支持你的意思。
励まし進めるわけですから、あなたのそばに立って私はあなたをサポートするっていう意味です。
那这种在旁边支持力劝呢，一定是出自一个非常重要的委身。
またそのサポートするっていうのは、それは一つのこう身を委ねる献身な思いがなくてはならないのです。
所以不是每一个人能够用这个字的。
ですから、すべての人がこの言葉が使えるかというと、そうではないのです。
坦白讲，我对你如果没有负担的话，我也不能够用这个字的。
はっきり言ってしまえば、もし私があなたのことが大事じゃなければ、重荷がなければ、私もまたこの言葉を使うわけにはいかないのです。
那一种出自委身的那一种负担，让保罗在这个地方能够讲出这种语重心长、希望教会合一的教导。
献身的な思いがあるからこそ、心から願い求めているからこそ、その教会のために一つとなりなさいと進めることができたのです。
所以这种委身其实它是带着爱的。
ですからこのような献身的なものというのは愛がなくてはならないの
です。保罗说他为主被囚。
パウロが言います、主の囚人である自分が。
他的意思就是说，我为了主，我就算死我都甘愿。
どういう意味であるかというと、主のためであったならば、私は死んでも構わないという意味合いです。
也就是这种不怕死的那种爱，使他对教会有一个非常大的负担。
死んでも構わないという愛があるからこそ、このようにして教会に対して重荷を持つことができたわけです。
那这个不是出于他个人的那种勇敢。
これもまた彼の自分の中から出た勇敢さではないのです。
其实归根究底，就是因为他跟神的关系。
とにかく言ってしまえば、それはパウロと神様との個人的な関係に関わってきます。
所以弟兄姊妹，常常我们说，哎呀，我劝你，我劝你。
ですから私たちはよく兄弟姊妹に、こうしなさい、ああしなさいという時があります。
但是其实那个劝呢，有非常不同的等级的。
けれども実はその中にはその進め方にはいろんなレベルがあるはずです。
圣经教导我们劝别人的时候是先要跟神有一个委身。
聖書はこのように教えています。人に進めたければまず神様に対して献身的な思いがな なくてはならないと。
对教会有一个委身。
また教会に対しては献身的な思いです。
出于这样的一个关系，我们才有资格去劝别人做属灵的事情。
このような関係があるからこそ、相手に霊的なことを私たちは進めることができるようになってきます。
其实保罗当时的侍奉，他面对很大的困难。
パウロにとっては当時彼はさまざまなその困難に直面していました。
我不知道弟兄姊妹对政治有没有很大的兴趣。
皆さんは政治に対してこうどのような思いを抱いていますか。
我是不参与政治的。
私は政治のことはあんまり関わりたくないのです。
但是我很愿意了解政治。
けれども政治は今どうなっているかを知りたいのです。
政治没有那么复杂。
政治というのは決して複雑なものではないはずです。
有团体就有政治。
団体があれば一つのグループがあれば政治が生じてきます。
所以教会一定也有政治。
ですから教会の中にも政治があるわけです。
所以人的本性、人的软弱常常使我们在教会搞小圈圈。
ですから人間の本性からまた人間の弱さから私たちはグループ教会の中でもグループを作りたがるのです。
あ、这个是我的人。
これは私の味方だ。
あ、这个是跟我一伙的。
私との味方だ。
あ、这个跟我没有关系。
私とは関係のない人たちだ。
你知道这个都是人的软弱造成的一个结果。
実はこれらの思いというのは私たちの人間の弱さから生じた結果なのです。
而当我们委身的是这个小圈圈，我自己的团体的时候，
そしてまた私たちはその小さなはその小さなグループに自分の身を委ねたときに、
你知道基本上我们就失去了教导的权柄。
そうすると私たちは教えるっていうその権力がなくなってしまいます。
因为那是一种自私的想法。
なぜならばそれは自己中心的な思いであるからです。
是为了巩固自身的权利所造成的一个结果。
自分の力、自分のその擁護したいから生じてしまったものです。
但这个绝对不是保罗。
けれどもそれは決してパウロとは違うのです。
保罗是为主愿意被囚的。
パウロはあくまでも主のために囚われの身になっても構わない人でした。
他所求的是教会的利益。
そしてまた彼が求めているのは教会の利益でした。
他从来不为自己的利益寻求任何的帮助。
彼は決して何一つ自分のためにその求めることはなかった人でした。
所以这个就是他的护照。
それが彼に与えられた神の召しだったのです。
所以这个是为什么说你们既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。
パウロは言います。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと。
如果我们知道我们是被上帝呼召的，
もし私たちも神様から招かれている人だって分かっているならば、
我们是被上帝所拯救的。
また私たちは神様から救われた人であるならば、
我们的生活就要与这个拯救相称。
私たちの生活もまたそれにふさわしく歩まなければならないのです。
所以这个就是为什么保罗要讲教会的合一。
これがパウロがなぜ教会の一致ということについて語るそのゆえんでもあるのです。
所以从以弗所书第四章一到十节。
エペソの四章の一節から十節まで。
第一个我想跟大家分享，教会的合一是急迫的需要。
まず一つ目、教会の一致っていうのはそれは切なるその必要だっていうことを皆さんに伝えたいのです。
第一节说，我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。
一節ではさて主の囚人である私はあなた方に勧めます、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。
保罗讲我为主被囚。
パウロは言います、主の囚人である私は。
其实从保罗的用词来讲，这为主被囚这个字等同于我在基督里。
これは主の囚人というのはパウロがこの言葉を使った時には私はキリストのうちにいるという意味もあるのです。
所以这个讲的就是保罗的委身。
実はこれはパウロのまさしく神へのその身の委ね方です。
他说我是属于基督的。
彼が言うのです、私はキリストに属するものだ。
我既然属于基督呢，就算为主付出我一切的代价，我都甘愿。
キリストに属している自分であるからこそ主のために何一つ残らずに払うことができるんだと。
所以这是为什么他说我为主被囚，所以这句话等同于在基督里。
ですから主の囚人である私はというのは主のうちにいる私はという意味になります。
我觉得这句话提醒我们一件事情。
実はこの言葉からも私たちは学ぶことができます。
我们信耶稣到底为了什么？
私たちはなぜイエスキリストを信じたのでしょうか？
是为了我们的心愿可以达成吗？
自分の願いが叶えられるからでしょうか？
是为了从这个信仰得到什么好处吗？
またこの信仰から何か利益を得られるからでしょうか？
还是我们跟保罗一样，我们是为主被囚都甘愿的一个人？
あるいは主のために囚われ人となったとしても構わないっていう思いがあるからでしょうか？
如果我们 在信仰里面，我们不愿意为主付出代价。
もし私たちは信仰の中において何一つ主のために犠牲を払いたくなければ、
我们就没有办法像保罗一样可以去劝别人。
そうすると私たちはパウロと同じように人々に勧めることもできなくなってしま
う。保罗之所以有权柄去劝勉别人，就是因为他是属于主耶稣。
パウロがこのようにして他人を励まし勧めることができたのは、それはパウロが主イエスキリストに身を委ねているからです。
完全委身在这个信仰里面。
その信仰に彼は献身しているからです。
所以他开始讲一件事情：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。
彼はこのように言います。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと。
所以这个蒙召讲的就是与神的关系。
召されるというのはすなわち神との関係です。
你知道 有一些人是非常非常属灵的。
このようなその、非常に霊的な人たちがいます。
但是那种属灵呢是没有办法活在地上的。
けれどもその霊的さっていうのはこの地上の、地上で生きることができないものです。
我以前有一个同学。
かつて私の同級生がいます。
这个同学呢 说什么事情最后一句话一定要哈利路亚。
その人はどのような言葉どのような話をしたとしても最後には必ずハレルヤと言います。
那林牧师哈利路亚。
でリン先生ハレルヤと言います。
我很不高兴哈利路亚。
で私は本当に嬉しくないんだよハレルヤ。
你怎么可以这样子哈利路亚？
なんでそんなことするんだよハレルヤ。
什么都要加上一个哈利路亚。
とにかく何でもハレルヤと言います。
但是你知道这种表达对我来讲我会觉得很不能够接受。
でもわかりますかそのような言い方っていうのはなかなか受け入れがたいものになります。
因为你讲了一个非常属灵的话语。
なぜならばそこで霊的な言葉をあなたが使っていて。
你们要赞美耶和华。
神様を褒めたたえなさい。
可是我知道他的心里面充满了很多的抱怨。
けれどもその言葉を言いながらも心の内には恨み事でいっぱいなのです。
所以这是为什么保罗说行事为人就当与蒙召的恩相称。
だからパウロはこのように言うわけです。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。
信仰跟生活是要对等的。
信仰と生活はそれはイコールしなければならないのです。
为什么？
なぜでしょう？
因为这是一个见证。
なぜならばそれは証しになるからです。
过去中国在学习的时候，
中国古代の中国でその学習するときには、
在孔子的时代，他其实有一个教导，我觉得是非常好的。
孔子の時代には素晴らしいその教えがありました。
他说我们要学习六件事情。
彼が言うわけです。私たちは陸芸六つの芸術その技術を身にまとわなければならないと。
礼乐射御书数。
それは礼儀であったり音楽であったり弓の術であったり馬車を操る書道そしてまた算術だと。
我相信日文的都已经知道是什么了。
で皆さんは何私が何が言いたいかもわかるでしょう。
就是礼仪。
礼儀です。
然后乐就是音乐。
で音楽です。
射就是射箭。
そしてまた弓術。
御就是驾马车。
そしてまた馬車を操る。
書就是書法。
そして書というのは書道です。
数就是数学。
そしてまた算術です。
所以古代读书也不简单吧？
ですから古代の人たちも勉強もなかなかその大変だったと思います。
有很多要学习的。
たくさんのものを身につけなければならないから。
但是对孔子来讲，这个是六个学问。
けれどもこれはその孔子に言わせれば陸芸であるんだと。
他认为还有六个更重要的事情。
けれども孔子が思うにはもっと大事な六つのこともあります。
这个六个更重要的事情是跟实际的生活有关系的。
それは実生活に関わってきているものだと。
这个叫做洒扫应对进退。
それは再送応対という言葉ですけれども。
我们要懂得在家里也要做家事的。
要するに家の中でもその家事ができるようにならないといけない。
我们要懂得如何去接待客人的。
またどのようにして応対するのか、どのようにして接待するのか。
我们学六个不同的学问，就是希望能够带进我们的生活里面。
六つのそのさまざま違う学問を身につけたのは、それは自分の実生活の中で生かさなければならないのです。
所以他说本之则无如之何，意思说这些根本的事情你不学习的话，那是不行的。
孔子が言うわけです。このような根本的なことを身につけなければならないと。
所以对基督徒来讲，到底我们的根本是什么？
ですからキリスト者である私たちにとっての根本的なものとは一体何でしょう？
这个上个礼拜，这个王瑞传道讲泰坦尼克号。
で先週大江伝道師はタイタニック号について話をしてくれたそうですが、
浪漫的爱情。
それはとてもロマンチックなその映像のラブストーリーだったので。
其实你知道泰坦尼克号有两个版本。
そしてまた実はもう一つそのタイタニック号にはもう一つのバージョンがあります。
一个是这个商业的版本。
で一つはそのビジネス的にその映画化されたものです。
但是其实在很早以前 也有一个教会拍了一个福音版本。
実は、そのかなり昔になるんですけれども、ある教会が福音的な観点でもって映画を作りました。
我找了很久，还没有找到这个电影。如果你找到的话，拜托你一定要跟我分享一下。
今実は探しているんですけれども、なかなか古い映画なので見つからないのですが、見つけたら教えてください。
这个泰坦尼克号要沉没的时候，
タイタニック号がその沈没してしまうときに、
你知道其实那个船上面有一些基督徒。
実はその船にはたくさんのキリスト者クリスチャンが乗っていました。
当时有一个牧师叫 John Harper，
その時にはその居合わせたジョン・ハーパーという牧師がいました。
他就呼召了基督徒一起祷告。
そして彼はそのクリスチャンたちを呼び集めて一緒に祈ろうとしたわけです。
他说我们都是信主的，
私たちはみんな主を信じているものだ。
今天就算我们死在这个地方，我们还是得救的。
たとえ今日私たちはここで死んだとしても、それでも私たちは救われたものなんだ。
他说好不好，我们为这些还没有信主的人祷告。
どうでしょうか、まだその主を信じていない人たちのために祈りましょう。
如果他们死了，他们就失去了永远的生命。
もし彼らが今死んでしまったならば、主を信じていないから永遠の命を失われてしまうんだと。
你知道，当他祷告完之后，他掉到海里面去。
そして彼が祈り終わった後に、彼はその海に身を投げたのです。
他很幸运，他抓到一个板子。
そしてまたその彼はその海に落ちたんですけれども。
可是你知道，他那时候想的不是救自己的生命。
その時に彼は自分自身がその救われればいいというふうに思ったのではなく。
对着每一个在海里面的人说：“你信主了吗？你信主了，你得救了吗？”
彼は一つの板を掴んだ時に浮いていたわけですから、周りの人たちに主を信じていますか、主を信じていますかと聞きました。
他碰到一个年轻人。
そして若い人に出会った時に。
啊，你得救了吗？
救われていますか？
后来他就海浪就被打走了。
そしてそれから、その波に飲まれてしまいました。
没想到他漂回来又遇到那个年轻人。
そしてまた後にまたこう戻ってきて、そしてまたその若い人に出会ったのです。
你准备好了吗？
そしてあなたはもうすでに準備できてますか？
海浪又把他们分开。
そしてまた波が二人を分けてしまい。
你知道第三次的时候，他说我把我的板子给你，因为我已经得救了，我不惧怕死亡。
またもその波によってまた戻ってきた時に、その先生は若い人に、私の救命ボートを君にあげるから、私は死んでも構わないと。
希望你可以得到拯救，希望你可以接受耶稣基督。
君が救われて、そしてイエスキリストを受け入れるチャンスを必ず手に入れなさいと。
你知道，根据记录，就是那一个掉在海里面的只有六个人得救。
記録によれば、その時タイタニックの時にその生存者はたった6名でした。
然后那一个年轻人被救起来。
そしてその若い人は6名のうちの一人です。
这个 John Harper 牧师那一天就死了。
そしてジョン・ハーパー牧師はその日にはもう亡くなりました。
因为他本来到美国是要去布道的。
彼はもともとはアメリカに行って伝道師に行くはずでした。
所以那个布道会后来成为他的追思礼拜。
そして伝道集会がなんと彼の追悼礼拝となってしまいました。
你知道那个年轻人来参加。
そしてその若い人が参加しに来たのです。
他说我今天能够站在这个地方。
彼が言うのです、今日私がこの場に立つことができたのは、
就是因为这个ジョン・ハーパー牧師做了不一样的选择。
ジョン・ハーパー先生が違う選択をしてくださったから、
我今天才能够获救。
だから私は今救われたものとなりました。
你知道这个做了不一样的选择，后来就成为一个运动。
違う選択をするっていうのは後に一つのムーブメントとなりました。弟兄姊妹，
行事为人就当与蒙召的恩相称。
召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。
如果基督徒做什么事情还都只是为了自己，
キリスト者である私たちが何をするのも自分のためであるならば、
这个就不与蒙召的恩相称。
それは決してその召しにふさわしい歩みではないはずです。
当我们到有一天为了信仰我们甘愿坐牢，
そしてもし私たちがやがてある日信仰のために牢屋に入れられても構わないというならば、
我们甘愿献上自己的生命，
また自分の命を捧げても構わないと思うならば、
这个才是保罗的意思，说行事为人与蒙召的恩相称。
それこそがパウロが言っている、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩むということになります。
第二節他说，凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容。第三节，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。
そして2節から、謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。
保罗讲了一系列的美德的清单。
ここではパウロは美徳と言われるようなリストを挙げています。
其实这个美德的清单其实就是圣灵的酒果。
実はこれらのその美徳のリストというのはまさしく聖霊が結ばれるその実なのです。
所以保罗在这里所讲的一个观念就是如果我们要合一我们就必须有这些美德。
ここでパウロが言おうとしているのはもし私たちが一致したいならばこれらの美徳を身につけなければならないということです。
所以合一不是一个口号。
ですから一致する一つとなるというのは単なる一つのスローガンであってはいけないのです。
其实合一是一种属灵的生命。
一つになるというのはそれは霊的命なのです。
如果我们不能活出这样的一个属灵生命，我们是不可能讲到合一的。
そしてこのような霊的な命を私たちは生かすことができなければ一致することなんてありえないのです。
所以他说凡事谦虚。
ですから彼が言うのです。すべてのことにおいて謙虚でありなさい。
你知道早期的教会每一天都讲谦虚谦卑的。
古代教会においては毎日毎日謙遜になること、減り下るということを教えていました。
这个在希腊罗马社会是很不一样的。
実はこれはギリシャそしてローマのその社会においては違うことなのです。
因为希腊罗马是最鄙视谦卑的人。
実はそのギリシャローマ時代においてはそれは減り下る人を蔑むのです。
他们说强调谦卑的人是软弱的人。
彼らが言うのです。謙遜である人というのはそれは弱い人だと。
谦卑是一种懦弱的表现。
そしてまた弱その弱さの表れであると。
但是早期的教会是非常注重谦卑的。
けれども古代教会というのはそれは謙遜ということについて非常に大事にしているのです。
最重要的理由就是主耶稣就是谦卑的。
なぜならばそれはイエス・キリストが謙遜な方であったからです。
为什么在合一里面我们必须要有谦虚？
ですからなぜ私たちは一致の中において謙遜さがなくてはならないのでしょうか？
因为谦虚代表两个重要的事情。
実はこの謙遜さというのは二つの大事なことがあります。
第一个就是谦虚代表我们是信靠主的。
まず一つ目それは私たちが主を信じるものであるということです。
我是贫穷的。
私は貧しいものである。
我只有上帝可以依靠。
私にはただ神様しか頼りがないんだ。
当我们觉得我们有什么的时候，其实你就不再依靠上帝了。
私にはこれがある、あれがあると思うときには、私たちは神様を頼らなくなってしまいます。
第二个谦虚也代表与人合作。
またもう一つ謙虚、謙遜というのは他人と協力するという意味もあります。
因为我什么都没有，我必须跟人合作。
私には何一つないから、私は他人の力を借りなければならない。
你知道今天的人能力都非常强的。
けれども今日の人たちというのは自分の力を誇ります。
强到一个地步就是没有同工也没关系。
どれだけ誇るかというと、周りにその協力者がいなくたっていいんだと。
我一个人可以把所有的事情完成。
とにかく私自分一人だけで全部できるんだと。
保罗说这个不叫谦卑。
パウロに言わせればそれは謙遜ではないと。
这个叫做这个自以为是。
それは自分だけが正しいものだと思っている人だと。
这个叫做自大的表现。
そしてまた本当に自分を誇示している人だと。
弟兄姊妹，谦虚的意思是我们寻求跟别人合作的。
謙遜というのは他人とどのようにして力を合わせるかということなのです。
因为我们知道教会的事情，光靠我们一个人是不能够成就的。
ご存知のように教会の働きというのは一人だけでは何一つできないのです。第二个，保罗说要
温柔。
またパウロが言うのです。柔和でありなさいと。
我觉得今天的人也不太温柔。
私たちの周りの人もどうでしょうか。優しい人はいますか。
这个弟兄不温柔。
で、男性も柔和ではない。
姊妹也不太温柔。
そして女性もあまり柔和ではない。
那什么叫做温柔？
では柔和とは何でしょう。
温柔就是出自对别人的关心。甘愿放下自己的权利。
柔和というのは相手を心配しているがあまりに自分の力を下ろすということです。
今天的社会就讲，这是我的权利。
今日の私たちの社会というのは、いやこれは私の権利だ、私の力だと言います。
我在澳洲最常听到的一句话就是 "This is my right."
そしてまた私はそのオーストラリアにおいてはよく聞くのは、これは私の権力だという言葉でした。
意思是这是我的，你不可以拿走。
これは私のものだから。取るなと。
但是什么是温柔？
では柔和とは何でしょう？
温柔就是你关心一个人，关心到一个地步，你愿意把你的权利放下。
相手を心配し、どこまで心配しているかというと、自分のすべてを下ろしても構わないと思うということです。
然后第三个更厉害，要忍耐。
三つ目はもっと大事なことです。我慢しなさい、寛容でありなさいと。
今天的人也不太忍耐的。
今の私たちも寛容さ欠けているのではないでしょうか。
忍耐是什么意思？
忍耐とは何でしょう？
忍耐就是容忍别人的缺点。
それは忍耐というのは相手のその欠点を我慢するということです。
忍耐意思是我忍耐不公平。
そして不公平さを我慢する。
我忍耐什么？我怎么样受苦，我也不要报复。
何を我慢するかというと、どこまで我慢するかというと、苦しんでも報復しないということです。
保罗所说的都是今天的人所欠缺的。
実はパウロが言っているのは今の私たちには欠けているものなのです。
你看今天的人呢，看别人的缺点是很厉害的。
今日の私たちは他人のそのあら探しばかりをします。
我从1990年进教会服事。
私は1990年から教会に入り奉仕するようになりました。
常常被批评。
私はよくその批判されました。
有一次有一个长老讲，这样。
である時そのある長老からずっと文句言われました。
那时候长老，你不要再讲了，我已经听到麻木了。
私はもう本当にもうその長老にも言わないでください。もうこれ以上言ったってもう何も感じなくなっています。
我的意思不是说我不愿意听别人讲我的问题，不是的。
で聞きたくないっていう意味ではなくて。
但是今天人太厉害去听别看别人的问题。
けれども実は私たちは本当に相手のことばかりを悪く言いたがるのです。
我们需要从圣灵来的忍耐。
私たちはその聖霊が与えてくださる忍耐さが必要なのです。
不要一直看别人的问题。
相手のことばかりに目をいかないように。
我们要懂得看别人的优点，不是吗？
相手のその良さを見なければならないのです。
你说这个其实就是婚姻里面一个很重要的秘诀。
実はこれもまた結婚生活がうまくいく秘訣の一つでもあるのです。
如果今天我们一直看配偶的问题。
もし私たち今でもずっと相手の悪さを思うならば、
我们怎么样一起生活？
どのようにして生活し続けることができるのでしょう？
但是当你开始学习欣赏的时候，你会发现那个婚姻也就不一样。
けれどももしあなたが相手を本当にいいところを見て楽しむことができるならば、結婚生活がまた変わってきます。
所以保罗就说，用爱心互相宽容，又用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐。
ですからパウロが言うのです。寛容を示し愛を持って互いに忍び合い平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。
其实保罗讲两个重要的事情。
パウロは2つの大事なことを言おうとしています。
好，这两个重要的事情要用另外一个事情把它连起来。
実はこの2つのことというのは1つのことを言ってそこでつなげなければなりません。
保罗讲第一个重要的事情，用爱心互相宽容。
パウロが言っています。愛を持って互いに寛容でありなさいと。
他是意思就是，我们用宽容、用忍耐，这个是爱的具体表现。
寛容あるいは忍ぶっていうことはこれは愛の具体的な表現です。
你知道爱是非常奇妙的。
愛というのは非常に不思議なものです。
你当你真正爱一个人的时候，你会宽容他的。
もし本当にあなたが相手を愛しているときには、すべて相手を許すことになります。
当你直指别人的问题而刺穿他的问题的时候，可能也代表你根本不爱他。
相手の悪さを言っているときに、そしてそれはあなたからはもう愛がなくなっているときなのです。
所以中国话说。天下无不是的父母。
ですから、その中国のことわざでもあるわけですけれども、その、子供を愛さない親はいないと。
这不是讲父母都是对的，不是的。
それはどういう意味であるかというと、その親は何一つ間違いを犯さないという意味ではなく、
这个其实是用爱心在宽容的。
それは愛を持って自分の子供をその許すことができるのです。
相反的也是一样，也没有。对，在父母的眼中，也没有不能够教导的儿女的，也没有的。
ですから言い換えれば、またその親の目には、こう悪い子はいないという意味もあるのです。
为什么？
なぜでしょうか？
还是因为爱嘛。
それは愛があるからです。
这第二个重要的事情叫竭力保守圣灵所赐合而为一的心。
ですからまた、その。御霊の一致を熱心に保ちなさいと言っています。
所以你有爱去包容的时候。
愛を持って寛容であら、いられるときに、
第二个重要事情，你要努力保守合一。
次にやるのはそれは努力して一致を熱心に保たなければならないということです。
这个努力呢，也还不能够表达保罗在这里所说的。
中国語では努力してという言葉を使っていますが、これはパウロが言おうとしている意味合いではないのです。
保罗那种真正的意思是到一个地步，这个合一是必须要有的。
そしてパウロが言おうとしているのはそれは熱心さでもってこれはなくてはならないんだという気持ちがなくてはいけないんだと言っています。
他是用一种危机意识来看待这个合一。
それはその危機管理といったような気持ちでもってこのことを考えているのです。
如果我们没有去做我们就失败了。
もし私たちがしなければ失敗で終わるよという意味です。
所以用爱心来宽容。
ですから愛を持って寛容を示し、
保守合一、
そしてまた互いにその、忍び合い、
保罗是认为这是教会两个必须要做的事情。
そして一致を保たなければならない。この二つのことがパウロにとっては教会になくてはならないことなのです。
怎么样能够做到这两个事情？
この二つをどのようにしてその成功させることができるのでしょうか？
就是用和平彼此联络。
それは平和の絆で結ばれなければならない。
我们用和平把弟兄姊妹全部连接起来。
平和でもって兄弟姊妹と一緒にこう一つとなるということです。
当你懂得去包容别人。
もし私たちが相手を包み込むことができるようになったならば、
当你懂得保守合一的时候，
そしてまた一致を保つことができるようになったときに、
你就不会轻易的引起纷争。
そこには争い事が生じないのです。
因为你看重和平。
なぜならばあなたにとって平和が大事であるからです。
和平把人连接起来。
平和を求めたいからこそ人々をつなぎ合わせることができるのです。
所以这个讲到团契。
ですからここではグループっていうことになってきます。
在团契里面，我认为这样子，所以你要听我的，不是这样子。
グループができると私がこう思うからこのように聞きなさいという人がいます。
在团契里面，你是成熟的人，你就要包容那个软弱的。
グループの中であなたは成熟なキリスト者であるならば相手を包み込んであげてください。
然后我们就懂得把人连接起来。
そしてまた周りの人をその平和の絆でもって結び合わせてあげてください。
你建立跟别人和好友好的关系。
まずあなたは他人と友好的な関係を結びます。
也教他去跟别人有和好的、有友好的关系。
そしてその人もまた他の人とそのような関係が持てるようにと教えてあげてください。
当我们这样子去传达的时候，整个团契就会和平。
そのように伝達していくに従って、そのグループは平和に満たされるのです。
因为大家都是愿意包容。
なぜならばお互いがお互いのことをその寛容でいられるからです。
这样团契就会造成合一。
そうするとそのグループが一致することになります。
而当团契都是合一的时候，教会也就会走向合一。
そのグループが一致したときに教会もまた一致していくのです。
刚刚讲到大家喜欢看牧师的问题。
先ほども言ったようにみんななかなかこう牧師先生のあら探しをしたがりますが。
我告诉你，牧师更厉害。
けれども実は牧師もまたその、捨てたものではないのです。
牧师懂得每一个人的问题。
牧師は一人一人の問題にその、よく知っているのです。
所以 我可以把大家的问题全部都写下来。
ですから私はみんなのその、問題が何であるのかを、欠点は何であるのかを書き留めることができます。
如果哪一天我跟你赤露敞開、你要讲我问题、我也讲你问题。
そしてもしある日私はあなたに対して赤裸々にその、言った時には、言われた時には私も言います。
可能你讲我一个、我可以讲你一百个。
もし私は一つ言われたとしても、私はあなたのことを十やまた100個以上に悪く言います。
那彼此伤害的结果是什么？
けれどもお互いに傷つけ合った後は何でしょう？
就是没有和平嘛。
それには平和がなくなります。
就失去了团契嘛。
そしてまたグループのその良さがなくなってしまいます。
这个不是神所喜悦的事情。
それは決して神様に喜ばれることではないのです。
所以保罗四到六节讲到身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们门召同有一个指望，一主，一信，一喜，一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。
四節から体は一つ、御霊は一つ、あなた方が召された時、メシのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上に、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。
保罗在这三节经文里面讲到七个一。
この三節の中においてパウロは七つの一つという言葉を使いました。
所以这个就是信仰的一个表达。
実はこれは信仰の表れです。
你知道身体只有一个。
体は一つです。
你知道有一些教会可以把每一个人都变成一个教会。
実はある教会では一人一人の人をその一つの一つの教会に作ることができるのです。
教会要做的是让人看到这只有一个教会。
けれども教会というのは他人の目から見て教会は一つなんだと見せなければならないのに。
而不是看到人进来这个教会，看到这个教会有好几个教会。
それなのに人が入ってきた時にこの教会の中にはたくさんの教会があるなというふうになってはいけないのです。
那个叫做没有见证。
それっていうのは証のない教会になります。
因为圣灵只有一个。
なぜならば御霊は一つであるからです。
一主一信一喜。
そしてまた主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。
最後就是一神。
そして最後には唯一なる神です。
我们所敬拜是同一个上帝。
ですから私たちが崇めているのは同じ神なのです。
所以你我们信仰的本质到底是什么？
そして私たちの信仰の本質とは一体何でしょう？
我们信仰的本质不是告诉别人，哎，这个信仰很好，我要什么都有什么。
私たちの信仰の本質っていうのは、この信仰はとてもいいよ、すべての欲しいものを手に入れられるよと教えるものではないのです。
这个信仰的本质是让人看到我只有一个主。
信仰の本質っていうのは、私にはたったお一方の主しかいないということです。
从我的生命里面，你要看到只有主耶稣在我生命中掌权作王。
私があなたに見せられるのは、それは主イエスキリストだけが私の中で主となり、私の主権を握られているということです。
所以也只有这样的一个信仰，能够让人看到这个。教会是合一的。
そしてそのような信仰があるからこそ教会もまた一致するようになります。
所以问题是这样，怎么做到？
けれども問題はここに出てきます。
如果我们回到教会来看，
どうすれば私たちはそうなれるのかというと、
我认为一个教会最少四件重要的事情。
例えば教会には少なくとも4つのことを注目しなければなりません。
第一个就是传福音。
まず一つ目は福音伝道です。
如果一个教会不传福音，那个教会不能称为教会。
もし教会が福音伝道をしなければ教会と呼んではいけないのです。
传福音就是把好消息、把救恩的消息告诉其他还不知道的人。
福音伝道とは何であるかというと、良き訪れ、そしてまた良い知らせを知らない人たちに伝えるということです。
当我们传福音的时候，人进到教会，就第二个就是团契。
そして福音伝道をして、多くの人たちを教会に連れてくることができたときに、
团契的意思就是我们在这里面学习做门徒。
教会の中にはグループがあって、そしてその教会のグループの中で弟子と弟子訓練をしていくのです。
不是被服侍，而是去服侍别人。
それは奉仕される、使えられるのではなく、使える人になりなさいということです。
当我们要去服侍别人的时候，您发现我们什么都不会。
そしてまた私たちが人々を使えるときには、私たちには実は何もできないことになります。
第三个重要事情就是教育。
そして三つ目にそこで必要となってくるのが教育になります。
这个我认为是合一最重要的一个关键。
実はこれは一致をもたらすためのとても大きなキーポイントになると思うのです。
你刚刚讲到一信。
先ほども言いました信仰は一つです。
这个是我们对关于救恩、关于信仰，我们有一致的看见。
実はこれは私たちの信仰の中においてとても大きな問題になります。
你知道我们教会叫做国际教会。
私たちの教会は国際教会と呼ばれます。
你知道这个国际有很多的意思。
国際というのはいろんな意味があります。
这个可以说是来自四面八方。
これは実は世界各地から。
那现在我们集中在这里。
そして私たちは集中してここに集まっています
。你知道，因为我们来自四面八方。
私たちは世界各地からここにやってきたから。
所以每一个人有不同的文化背景。
ですから人それぞれの文化的なその背景があります。
其实也有很多不同的这个信仰的背景。
でも実はもっと言ってしまえば違った信仰のその背景もあるのです。
有时候甚至同一个经文，我们都有不同的解释。
実は同じ聖書箇所であっても違う解釈をする時もあるのです。
如果我们带着自己的看见，
もし私たちは自分の考え方が分かるならば、
坦白讲，这个很难合一。
はっきり言ってしまえばなかなかそこで一致するのは難しいのです。
教育的重要性就是教会透过教导，把所有人的观念怎么样，把它聚拢过来。
教育の大事さというのはそれは教えを通していろんな考え方を一つにまとめるということです。
这个教会的教导是告诉你我们教会的信仰是什么。
そして教会がもたらす教育は何であるかというと私たちの信仰とは何かということを教えるのです。
我们所接受的是什么。
私たちが受け入れているのは何か。
而弟兄姊妹认同这个信仰的时候，大家就能够团契，能够一起来服事。
兄弟姉妹が共にそれを認め合うことができたときに初めてそこで一つとなることができる。
所以一个教会只能够一个立场。
ですから、教会には一つの。
这个就是我们现在必须积极去把这个教会建造起来的一个很重要的事工。
教会には一つの立場であって、そして私たちはそれを共通認識をもたらさなければならないので。
其实我们从今年开始，我们做了一个圣经学校。
ですから今年から私たちは新学校、その聖書学校っていうカリキュラムを組みました。
只有教会的同工可以参加。
それは教会の同労者だけが参加できるものです。
所以你想参加，只有一个办法。
ですからもし皆さんが参加したいならばたった一つの方法しかありません。
你要参与服事。
それは教会の奉仕に携わるということです。
成为团契的同工。
そしてグループの中の同労者になるということです。
你才能够来参加这个。
そこで初めてあなたがその聖書学校に入ることができます。
这些同工我们训练起来就有一样的看法。
そしてまたその同労者たちがその共に学び合ってそれ訓練された後に。
这个一致性的看法分散到团契去的时候，它就会影响团契的弟兄姊妹。
一致した考え方で持って、またそれぞれのグループに行ったときにそれを教えることができるようになってきます。
所以我觉得我们再做个几年呢，这个才有走向合一的可能。
もしかして何年か、その必要があるかもしれないけれども。
然后这个最后一个敬拜。
そして最後には礼拝です。
不合一没有敬拜。
もし一致しなければ礼拝も難しくなってきます。
不合一，神根本不喜悦。
一致していないから、その人たちが捧げたもの、神様に喜ばれません。当我们开
始合一的时候，所献上的敬拜，那是神所喜悦。
私たちが一致したときに捧げたものだけが神に受け入れられるのです。
第二个，我想跟大家分享，合一是因为一起服事是神的恩典赐福。
そしてまたもう一つ分かち合いたいことですけれども、一致するそのもたらすその祝福。神様の祝福をもたらします。
刚刚讲到合一，
先ほど言ったように一致する。
但保罗第七节说我们个人蒙恩，
けれども七節ではパウロは言うのです、私たちは一人一人その恵みに与えられています。
所以保罗从来没有讲说合一是大家都一样，不是。
パウロは決してその一致というのはみんな同じだと言っているのではないのです。
合一里面是有多元的，
実はその一致の中にはその多様性があります。
但多元也能够走向合一的。
そしてまた多様性があったとしても一致することができるはずです。
第七节说我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐。
七節、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。
我跟大家讲过我是研究宗教。
私は宗教学を研究していました。
宗教其实有三个不同 的这个特色。
実は宗教には三つの特色があるのです。
就 我们在宗教上有三个不同的分类。
例えばその宗教三つにこう分けることができます。
所以宗教有所谓的排他性。
例えば排他性というもの。
你知道排他的意思就是只有我是对的。
排他的なものっていうのは自分だけが正しいっていうことです。
常常基督教就被放到这里面。
実はよくキリスト教はこの中に入れられます。
因为我们说没有信耶稣没有得救。
なぜなら私たちは言うのです。イエス様を信じなければ救われない。
只有信耶稣可以得救。
イエス様を信じさえすれば救われると。
还有第二种叫做包容性。
またもう一つはの特徴っていうのは包容性です。
你不管信什么都得救。
何を信じてもとにかく救われると。
啊，这个包容。
それはもう包容だと。
还有第三种叫做多元性。
またもう一つは多様性です。
啊，你想信什么，你都去信好了。
とにかくあなたの信じたいもの何でもいいから信じなさい。
尊重你个人的选择。
あなたのその選択を尊重します。
你知道，其实对我来讲，这些都不能够来解释宗教。
けれども実は私に言わせればこの三つの分類というのは何一つその宗教を説明することはできないのです。
其实对我来讲，宗教是可以不一样的。
私に言わせれば宗教というのは様々違うのです。
但是我们不能够说宗教的目的都一样。
けれども宗教の目的はみんな同じだと言ってはいけないのです。それは違うのです。
对，有很多人说，反正都是行善，教人行善。
このように言う人がいるわけです。宗教というのはとにかくいいことしなさいと。教えているんでしょうと。
我觉得这一句话也不是那么完美的。
もちろんこの言葉も決して完璧にはならないのです。
我们可以一起行善，我觉得这个我不反对。
もちろん私たちはみんなでその良い行いをすることができるのです。
我们不能说行善是最终极的目标。
けれどもその良い行いをすることが最終的な目標であると言ってはいけないのです。
所以这个只能够讲一件事情。
ですからここでは一つのことしか言えないのです。
这个世界太多元。
この世界は多様性に富んでいます。
有很多不一样的想法。
いろんな考え方があります。
好像我们众弟兄姊妹在这里有很多不一样的想法。
皆さんがここにおられるのと同じようにみんな違う考え方も持っているはずです。
所以，如果我们要讲合一。
けれどももし私たちが一致について語るならば。
我个人认为，我们要先尊重那个差异性。
私はまずその違いを私たちはまず尊重する必要があると言いたいのです。
我尊重你跟我有不一样的看法。
あなたは私と違う考え方を持っていることをまず尊重します。
这个叫做和平。
これは平和です。
因为神爱每一个人。
なぜならば神様は全ての人を愛されているから。
神也施恩给每一个人。
神様は全ての人に恵みを与えられるから。
你知道有几年的时间呢，有一个太太常常找我。
実は何年か前にある奥さんが私のところに来ました。
她其实是个佛教徒。
その人は仏教徒でした。
她来找林牧师，请你为我祷告。
で、林先生祈ってくださいと。
我说你又不信耶稣，我怎么为你祷告？
イエス様を信じていないのにどうやってあなたのために祈るのと言いました。
我就想你为我祷告。
まあ、とにかく祈ってください。
我说那为什么事情祷告？
じゃあ何のために祈るのですか？
他说我结婚几年没有孩子。
私は結婚して何年も経ったのに子供が与えられません。
我先生是个基督徒。
私の主人はクリスチャンです。
虽然我还没有信耶稣。
私はまだ信じてはいないけれども。
但是好不好？你为我祷告。
でもどうでしょう？祈ってください。
我想想不为他祷告好像也不好。
まあ、祈らないわけにもいかないなというふうにも思いました。
所以我就常常为他祷告。
ですから私は常に自分の祈りの中で彼女のことを覚えました。
怀孕了没有？
そして彼女に会うと今どうですか？
牧师还没有。
でそしてまだ先生まだ与えられません。
问到后来都不敢问他。
でそして何回もそんなことを聞いているからもう聞かないことにしました。
我还是常常为他祷告。
それでも私は彼女のことを覚えて祈ってました。
过了5年。
それから5年経ったのでしょう。
跟我联络。
そして連絡が来ました。
林牧师怀孕了。
林先生やっと私は子供に授かりました。
哇，你知道很高兴，他很高兴说怀孕了。
で本当に嬉しくて嬉しくて彼女のその喜びが伝わってきました。
这一对夫妻谁都没讲就先告诉我。
そしてこの夫妻は誰一人言わずにまず真っ先に私に言いました。
我只能够跟你讲，我也蛮惊讶的。
そして私ははっきり言って私も実はびっくりしたのです。
因为我本来不觉得他们是可以怀孕的。
で本当に妊娠できるかなっていうふうにも私は思っていました。
但是你知道那一刻我突然发现一件事情。
けれども実はその時に私はあることに気づかされました。
原来神也施恩给每一个人。
実は神様はこのようにして全ての人に恵みを与えられるんだと。
就算你不信。我也施恩给你。
たとえ私を信じていなくてもあなたに恵みを与え
ようと。我相信这个事情一定还有续集。
もちろんこの出来事にはその続編があるに違いないと思います。
我今天意思不是说你不要信耶稣没关系，反正神也听你祷告，不是这个意思。
今私が言いたいのはとにかくイエス様を信じなくても大丈夫よと言っているのではないのです。
神施恩给每一个人这句话太好。
神様は全ての人に恵みを与えられるという言葉を覚えてください。
超過我们的理性。
それは私たちの理性をはるかに超えるものであるからです。
为什么神施恩给每一个人？
なぜ神様は全ての人に恵みを与えられるのでしょう？
第七节说都是照基督所量给个人的恩赐。
そして七節にも書いてあるようにキリストの賜物の計りに従って一人一人に与えられているのです。
神施恩给我们是要我们去服侍别人。
私たちに与えられたその恵みでもって私たちが周りの人をに使えるためなのです。
不是让我们得恩典就算了。
私たちがその恵みに預かった時点で終わりっていうわけではないのです。
神很盼望我们从神得到恩典，而我们也分享这些恩典给其他有需要的人。
神様が望んでおられるのは私たちが与えられた恵みでもって周りの人たちの祝福となることなのです。
所以第八到第十节说，所以经上说他升上高天的时候，掳掠的仇敌。将各样的恩赐赏给人，既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的就是远升诸天之上，要充满万有。
ですから8節からそこでこう言われています。高いところに登られたとき彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのです。
这三节经文其实有一个不容易解释的地方。
実はこの三節、この三つのこの聖書箇所もまたこう解釈しづらいところがあります。
第八节说将各样的恩赐赏给人。
八節ではそのそれぞれにその恵みを分け与えられた。
其实有一些版本是说神收到了这个恩赐。
で他のその訳そのバージョンですとそれはこう賜物を受け入れることができたと言っています。
不是赏给人。
それを分け与えたんではなく、
是他自己收到。
それは受け入れたっていうことです。
这个过程我就在这里我不解释。
まあ、それはあえてここでは今日は話しませんが。
但是这里面有一个解经。
ここでは一つの聖書的な解釈があります。
这个是讲到诗篇六十八篇。
実はこれは詩篇のその六十八篇について語っていることです。
诗篇六十八篇的那个解释里面。
そして詩篇六十八篇の中のその解釈によれば。
有一些人认为那个不是掳掠的仇敌。
で人によってはそれはその捕虜となった人たちではないと。
而是掳掠的悖逆的以色列人。
それはその、その神様に背いていたそのイスラエル人たちを捕らえたっていうことになります。
如果加上旧约的一些神学的观念的时候。
そしてまたここで旧約聖書のその考え方を、付け加えると。
这个概念有一点像利未人。
でこの考え方というのはレビ人に近いのです。
利未人是归属给上帝的。
レビ人というのはそれは神様に属する人間であるから。
他们没有产业。
ですから彼らは何一つ自分の財産がありません。
耶和华就是他们的产业。
ですから主なる神こそが彼らの財産となります。
所以他们是专属上帝的。
ですから彼らはあくまでも神様に属する人たちなのです。
但你有没有发现一件事情？
で皆さんは気づいているでしょうか？
神把他们送给了利。给以色列人。
けれども神様はその人たちをイスラエル人たちに送り込んだのです。
他们成为服侍以色列人的一个族群。
彼らはイスラエル人たちをに使えるその人たちになりました。
所以当我们归属给上帝的时候。
ですから私たちも神様に属するようになったときに。
神赐下恩赐给我们。
神様が恵みを私たちに与えてくださいます。
每一个人都得着从神而来的恩赐。
人々にはその神様からの賜物が分け与えられたときに、
神就把我们放在各个不同的地方。
その私たちを神様もまた私たちをまた違う場所に置くようになります。
让我们去服侍。
私たちがその人たちをに使える人となれるようにと。
所以我跟大家讲过，我不赞成选教会。
ですから私は教会をその選ぶことはあまりその。好ましいとは思わないので、
这个教会比较好，我去那个教会。
この教会はいいからそこに行きたい。
啊，这个教会离我家近，我去这个教会。
この教会はうちから近いからそこに行こう。
教会不是你的自由选择。
教会というのは自由選択であってはいけないのです。
我们应该祷告神啊，你让我在哪一个教会？
私たちは祈るべきです。
你赐给我这么多的恩赐，而我应该在哪里服侍你？
こんなにたくさんのその賜物が与えられているならば、どこで用いられるのでしょうか？
其实去参加团契都是一样。
ですからグループ生活を送るのも同じなのです。
我不喜欢团契这些人，所以我不去这个团契。
このグループの中にいるこの人たちのこと好きじゃないからもう行かない。
我喜欢去那个团契，那个团契对我比较好。
向こうの方がよくしてくれるから今度はそっちに行こう。
我看这样的人没有办法学到什么属灵的功课。
実はそのような人っていうのはなかなか霊的なその、そのことを勉強することはできないのです。我还是得回到上帝的面前。あくまでも私たちは神様のところに立ち返らなければならないのです。
主啊，你要让我在哪里服侍你？
主よ、私はどこで奉仕したらいいのでしょう？
你要我跟哪一些弟兄姊妹连接起来？
どこの兄弟姊妹たちとつなぐことが必要なのでしょう？
这个叫做尊重上帝的主权。
これが神の主権に尊重するということになります。
然后实现上帝的旨意。
そしてまた神様の御心を実現させるということになります。
这个就是在合一里面，我觉得我们常常必须要建立的观念。
これが一致する一つとなることを考えるときに、私たちが考えなければならないことです。
如果我们一直注意自己，那没有合一的。
もしいつまで経っても私たちは自分自身のことに目が行くならば、
当我们开始注意上帝。
自分の目にその目が行くのではなく、神様に目を見るならば、
注意别人的时候、
他人に目が行くならば、
那个叫做合一的开始。
そこで初めて一致の始まりになってきます。
合而为一是必要的。
一つとなるのはそれは必要なことです。
这就是保罗的教导。
これがパウロが教えようとしていることです。
求主帮助我们的教会。
どうか主が私たちの教会を助けてくださいますように。
团契是合一的。
そしてそれぞれのグループが一致して、
教会是合一的。
教会が一致していくのです。
神要我们这样做。
神様が望んでおられるのもまたこのようなことです。
アメン。
アメン。
我们低头祷告。
一緒にお祈りします。
天父、我们献上感谢。
父なる神様、感謝いたします。
我们如此的这个软弱。
私たちは本当に弱いです。
我们如此不成熟。
私たちは本当に成熟していないのです。
你还是爱我们。
それでもあなたに愛されています。
你还是施恩给我们。
それでもあなたから恵みが与えられています。
我们何等的不配。
私たちは本当にふさわしくないのです。
主啊，求你帮助我们。
主よ、どうか私たちを助けてください。
让我们顺服你话语的教导。
あなたの御言葉に聞き従うものとさせてください。
我们更看重上帝。
また私たちは本当に神様のことをまず大事にすることができますように。
更看重别人。
また周りの人を大事にすることができますように。
胜于看重自己。
自分のことよりもはるかにそのようにすることができますように。
帮助我们实现合一的教导。
どうか一致となるというこの教えを私たちが実現していくことができますように。
在这地上荣耀见证主你的圣名。
この地上において主はあなたのその意図高き皆を褒めたたえることができますように。
求你听我们的祷告。
私たちの祈りを聞いてください。
奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アメン。